こんばんは。クリスマスが近づいていますけども、しばらくイザヤ書を続けたいと思います。今日は58章、形だけの、礼拝を捧げている民に対する、叱責が語られています。しかし、それは、ただ叱るだけでなく、御民が主の祝福のもとに回復し、御栄が表されるためであることを覚えましょう。神様はいたずらに私たちを、責めるわけではありません。祝福に預かってほしいと願っておられる、そのことを、共に確かめてまいりましょう。短い章ですので、前節購読いたします。最後の14節はご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第58章1節から14節。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きを、ヤコブの家にその罪を告げよ。なぜあなたは私たちが断食したのにご覧にならず、自らを戒めたのに認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆追い立てる。私の好む断食、人が自らを戒める人はこのようなものだろうか。葦のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることなのか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる人を呼ぶのか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫び求めると、私はここにいると主は言う。もしあなたの間から首輝きを覗き去り、しいたけの指を刺すことや、邪悪な言葉を取り去り、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でも食欲を満たし、骨を強くする。あなたは潤された園のように、水の枯れない水源のようになる。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、 自分の好むことを求めず無駄口を慎むなら、はい、その時あなたは死をあなたの喜びとする。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う。主の御口がそう語られる。天の父様、御言葉が開かれました。あなたの御心がはっきりと告げられました。どうか御前に私たちの在り方を点検させてください。そしてさらにあなたに喜ばれるものとされ、あなたに喜ばれないものをあなたによって清めていただけるように、どうかこの時を導いてください。ご聖霊の働きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤ書は、この58章から終末の予言が、続く中で、終末のことを語るよりも当時、つまり今の民に、その信仰が回復するように、祝福を、取り戻せるように、語っています。57章では、偶像礼拝の罪が、甚だしかったのを指摘しましたけれども、この58章は、断食における偽善を指摘して、民に心からの悔い改めを求めています。この巧妙なと言いますか、気がつかないうちに死に熱心に仕えていると言いながら、それが主に喜ばれない捧げ物や奉仕をしてしまう、祈りをしてしまうという危険があることは、この当時のユダだけでなくイエス様の時代にも見られていました。パリサイ人はなぜあなた方は断食しないのかと指摘し、また、パリサイ人の祈りと主税人の祈り、それを比較されて、どちらが神に受け入れられ義とされたかということを指摘されました。見かけではわからない信仰のほころびが神様の目には見えているということは恐ろしいことでもあります。心配しすぎてはいけませんけども、神様の前にこれでいいですかと、悔やためるべきところはないでしょうかと問い返すことが必要な時があります。それは会衆の皆様よりも説教者自身が問われることではないかと思わされます。特に困難な時に祈っているのに少しも主の助けが見られない、それが信仰を訓練するためであることも確かですけれども、その時に私たちは忍耐を学ぶとともに、神様の前に喜ばれないところがあるかどうかを問い返す機会としたいと思うのです。今日この箇所から共に点検してまいりましょう。まず一節の言葉、精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きを、ヤコブの上にその罪を告げよ。主は 預言者にそう命じました。精一杯の大声、砂漠で響き渡るような角上の根のように声を上げようと、人の声はなかなか遠くに届かない部分もありますけども、訓練した方たちは響き渡る声で、先触れの声、また感謝の賛美、主への呼び求め、民への呼びかけを語っていました。聞こえないではなく、聞こえるようにと預言者は告げています。そして2節以降に神様の糾弾があり、そして悔い改めの招きがその後に続き、そして悔い改めるならば神様の祝福が戻ってくると13節以降に記されています。明確な三部構成ですね。共に見てまいりましょう。見えるところでは、ユダの信仰は、この困難の中で呼び覚まされているように見えました。困難があって、助けはもう主にしかないという状況に、民は、良くも悪くも追い詰められていました。先に、アッシリアが攻めてきたときに、エルサレムまで敵は進んでいき、そしてついに都が包囲されて逃げ場がないという状況になったときに、民は主にすがるしかありませんでした。主は祈りに応えてアッシリア軍を滅ぼし、イスラエル、ユダを救ってくださったことが35節以降記されていました。それ以降のまた苦難が続く中での民の状況を踏まえてイザヤは語っているかと思います。神様が聞いてくださったことは、救ってくださったことは記憶に新しいはずです。ですから、主に助けていただくしかないという自覚はあったはずです。二節以降、毎日主を求め主の道を知ることを望んでいる、その心はまるで、信仰の、前世時代のイスラエルと変わらないように見えるというのです。確かにヒゼキヤ王の時代、ユダは大変、盛大な祭りを行い、清めの集会を捧げ、また多くの生贄を主に捧げました。見えるところ素晴らしい信仰が息づいているように見えたのです。人の目には日ごとに主を求め、主を知ることを待ち望み、義を行い、そしてその姿は神の定めを捨てたことのないようにと、実際はもうたびたび捨ててきたんですけども、 そんなことがなかったかのように主に熱心に求めています。あなたしか救いはありませんと呼び求めていたんです。しかしその 熱心なはずの、純粋であるはずの礼拝を捧げても、事態は一向に改善しない状況がありました。神様をあえて試練に合わせることは確かにあるんですけども、でも民の目には、これだけ熱心に悔い改めて、また主を呼び求めているのに、神様は全然見ていないよう、自分たちを拒んでいるようにしか見えない。そう民は考えていました。主はそれに応えます。熱心に求めている民は、しかしながら、断食の日、心から悔い改めて主を求めるように公には見えても、その裏では自分の好むことをし、そして強いものは弱いものを、使用人は労働者を虐げている、そして当然困難の中で争いが、まあ、当然であっていけないんですけども、争いが、また虐げが起こっていました。神様の前に出るときだけ熱心そうでも、その場所を一旦離れたら、自分のことを中心にし、そして困ったり人たちを顧みないということを続けていた状況がありました。そんな状態ではその声は届かないと指摘しているのです。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げる、それだけで断食、熱心な祈りと言えるのか、悔い改めと言えるのかと主は問いかけています。もちろん人の善行によって神様前に義とされるというわけではありません。救いは恵みによってです。しかし形だけの信仰、形だけの悔い改め、形だけの祈り、つまり行いが伴わない、ポーズとしてだけの、この私は断食を問うていますけれども、悔い改めて、主に立ち返ろうと言ってるんですけれども、それは、心からの悔い改めではありませんでした。神様の戒めを、自分ができるところというか、したいところは守っていても、自分が見たくないところは見ないで、自分の益を求めている、その一環としての祈りと悔い改めだったら主は聞くことができないと告げているのです。もし教会に出るときだけ、また祈りの時だけ神様の前にへり下って祈り求めていたとしても、しかしそれを終わると、ちょうど役者がですね、舞台で悲劇を 演じていたとしてもですね、舞台を終わったらもう、終わったらどんちゃん騒ぎっていう、という、普通の生活に戻るというのと同じではないかというのです。それを主は断食、主に喜ばれる日とは言えないと指摘しています。ではどんな断食を、熱心な祈りを主は願っておられるかということが6節から12節に記されています。私の好む断食とはこれではないか。悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。どこまでできているか、できてないなという心当たりがあります。確かに肉のものしか求めない方たちがいるとですね、なんか親切にしても逆効果ではないかと思わされる時がないわけではありません。しかし本当に困っている方たちのために祈り、また手を差し伸べることをしているかどうかというと、ハッとさせられます。これら心からの悔い改めは良い行い、愛の行いに、そして清めの行いにつながっていくはずだと。本当の祈り、本当の悔い改めがあるならば、祝福はもう早速やってくると、救いはすぐにもたらせると主は八節以降告げています。そして私たちが払った犠牲に増す祝福を主は与えてくださると告げているのです。こうして平安と喜びと満たしが望み、そして回復が来ると主は告げておられます。そして十二節の後半、破れを繕う者、通りを進めるように回復する者と、神様から回復をいただくだけでなく、世界を、また地域を、また困難にある状況を主と共に回復する技に預かるものとされるというのです。私たちの日頃の生き方を点検して、神様に喜ばれる日々を過ごせるように祈っていきましょう。そのことを通して救いは、福音は力強く広がっていきますので、13節以降も短くですけども、安息日について、礼拝の日について祝福の約束があります。13節14節をもう一度読み出します。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の聖日に 自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとする。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う。主の御口がそう語られる。マラキ書では10分の1の献金を再開するといいますか、始めるときに祝福があると約束されていますが、主の礼拝の日を主に捧げるときに、そのときに、あなたは、14節の冒頭ですね、あなたは主をあなたの喜びとすると、ユダの民は主が、助けてくれない、主に仕えても呼び求めても答えてくれない、まあ、だから他の神々に行くのだというふうに、まあ、だから、自分の生活は自分で守らなくてはいけないから、弱みを見せず自分のものを確保するのだと考えていました。でも主が喜びを与えてくださり、主ご自身が喜びとなるならば、何も惜しむ必要はありません。主は豊かに与えるものを祝福してくださる。そして共に喜ぶことができる。決して乏しくはされない。これは信仰のチャレンジではありますけども、神様は私たちのできる小さなことから一歩一歩導いてくださいます。主を喜びとするときに私たちは平安が来ます。希望が来ます。満足が満たされます。そしてますます主を喜ぶようにされていきます。そのような生き生きとした信仰生活が周囲に広がっていくのです。私たち礼拝に臨むときに、まあ確かに疲れ切って体を引きずるようなときもあるかもしれません。しかし、この日は主のために捧げるのだと期待を持って、臨みましょう。そして主を私の喜びと、できますようにと祈りましょう。主の祈りの冒頭の皆が聖なるものとされますように、皆が崇められますようにというのは、私自身だけのためでなく周囲の方々も含めてなんですけども、主を私の喜びとすることができますようにと祈って、主の日に臨みましょう。その時に私たちは引き上げられ、そして豊かに満たされます。神様は私たちを苦労させようではなくて、私たちを祝福しようとしておられます。時には耳が痛いこともありますけども、神様の愛を信頼して答えていきましょう。お祈りいたします。天の父様、 どうか私たちがあなたを喜びとして日々歩むことができるように、どうか私たちの信仰を守り、また時には、いさめ、そして引き上げてくださいますようにお願いいたします。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。